こんにちは、6月25日第346回気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいています。トヨタ白川郷自然学校の校長先生の山田さんです。山田さん、こんにちは。
こんにちは。
どうも。肩書きいっぱいあるんだよね。トヨタ白川郷自然学校と、ジャパンアウトドアリーダーズアワード運営委員長、自然体験活動推進協議会副代表、日本ロングトレイル協会理事というね、はい、まあ他にもいっぱいあるんだろうけども。
はい、はい、ね、
なんて言うんでしょう。大手団体の役をしてらっしゃるっていう感じなんですけども。まあ、自然体験の関係の方だけじゃないんで、ちょっと山田さん、今日の、冒頭に簡単に自己紹介してもらっていいですか？
はい。改めまして、山田俊之と申します。トヨタ白川郷自然学校の学校長を、やってますが、始まりは2001年のですね、このトヨタが白川村に自然学校を作るぞ、関係者集まりなさいっていうワークショップが行われた。そこからですね、実は、私縁あってですね、関わりまして、2005年のオープン。で、以来、現場で走り回って、気がついたら学校長を担当するようになったと。いう感じで今に至ってます、う
ん、なるほど。トヨタ白川郷自然学校っていうんだから、まあ今もおっしゃったようにトヨタ自動車が作った学校なんだよね。
そうですね、ね、はい、はい、
あんまり
知らトヨタが CSR で作った自然学校ですね、
うん、なるほどね。白川郷っていうのは例の合掌造りの白川郷でいいんだよね。
そうです、そうです、はい。
トヨタと白川郷って何か縁があったのかしら。
もともとですね、昭和48年に、トヨタ自動車が白川村のある、こう、集団で離村した地区があって、そこをまとめて購入してたんですよね。
う
ん、で、それをどうしようかっていうところもあって、うん、で、白川村さんがトヨタの方になんか、作ってくださいっていう要望をしつつ、うん、あと一方で、日本環境教育フォーラムの方々などが、トヨタに自然学校作りましょうよっていう話があって、
うんうん、
で、それはたまたまここでクロスして、自然学校を作ることになったっていう。
なるほどね。なるほど。じゃあ白川村とは、こう、まあ、良好な、よくほら、施設って箱作るとさ、地域の人たちが、思ったようじゃなかったみたいなことがあるけど、トヨタと、はい、自然学校と白川村とは良好な関係なの？
そう、というふうに私は感じております。
うん、
例えば、そうですね、うちの、その自然学校を運営しているのは、その運営のために作られた NPO 法人が、
ああ、なるほど、
うん。そこのメンバー、例えば理事の中には白川村の方もたくさん入っていただいて
るんです、うん。うん、なるほど。じゃ逆に言うと、白川村の、なんていうの、仕事とかも皆さんにしたりもしてるの？
してますね。白川村の仕事、例えばまあ、組織として受けるなら、こう、キャンプ場を、村営のキャンプ場を、委託を受けてやったりっていうことなどもありますけど。
おー、うん。
まあ、国立公園の中の、白山国立公園の中のキャンプ場とかですね。うん、あと、ロッジとか、露天風呂とか、うん、その辺の、露天風呂の管理が一番ちょっと大変なんです
けど。ちょっとなんか自然学校とはあまり縁がないっちゃおかしいけど。ね、
ちょっと大変なんですけど。まあでもフィールドとして使わせてもらってるところなので、
うん、
誰も受け手がないなら、まあ、我々でよければやりましょう。
なるほど。
で、
なるほど。
あとは、それぞれ職員、まあ、私なんかも個人的にっていうんでしょうかね。
うん、
地域の中で、いろんな役割をもらって、
人
口が少ないので。
どんな役割をやってんの？
まあ、小さなことではね、当たり前ですけど、近所の草刈りとかですね、そうとかってこともありますけれども、うん、例えば、小中学校で、私は過去には PTA 会長だったりとか、
うんうん、
だから今はですね、そういうご縁もあって、白川村の小中学校っていうのは、義務教育学校っていう文科省の制度で、
うん、
公立の小中一般校なんですけども、うん、そこの学校運営協議会っていう、地域の方が学校の中にしっかりこう入っていくための受け皿なんですよね、うん。その協議会の会長を私今担当してます。
おー、すごい。さすがだね。なるほど。そうは言ってもさ、 自然学校がどんなことやってるのっていう話を聞こうと思うんだけども、ごめん、こんなこと聞いて、フランス料理食える自然学校だとかいう話を。現実どうなんですか？どんなことをやってらっしゃるんですか？
フレンチを食べれる自然学校っていうのは、その通りなんです。そうですね。発想としては、2005年、コンセプトとしては2002、3年ですけども、その当時に、大人の方も楽しめる自然学校っていうのを、作った方がいいんじゃないかということもあって、大人の方が、満足いただける食事と施設を、ちゃんと作りましょうと。で、そのフレンチっていうのがくっついてるんですよね。で、もちろんその、自然学校としての、基本となる子供向けのキャンプも、やってますけれども、大人向けの自然体験、それもその、幅広くっていうんでしょうかね。いわゆるアウトドアアクティビティで楽しむっていうものから、リラックスして、ロゴということまで、いろいろ定義をしてます。
具体的にちょっと今こんなことを頑張ってやってんだみたいな例を聞かせてもらってもいいですか？
今、例えば、このコロナの動きもあってということもあるんですが、大人の方がですね、やっぱ外に行きたがる、もうちょっと言って、外に行かないことで不調を訴えてるような雰囲気もあって、特にそのオンラインでの仕事っていうんでしょうかね、リモートワークの方々は、やっぱり体調を崩す方が多いっていうこともよく聞きます。で、そういう方々がどうやったらじゃあその体調を戻せるのかっていうことで、多分企業の方困ってらっしゃるんですよね。で、そういう方々向けのプログラムっていうのも、我々できるんじゃないかなということで、いわゆる森林浴はいいよっていう話ありますけども、そこにもう一つ二つ、医科学的なエビデンスを持ったアクティビティ。具体的にはですね、プアオルト健康ウォーキングっていうのがあるんですけれど
ないね、もう
も、
一回。
プアオルトっていう、ドイツ発祥のあれですよね。クワオルトっていう、ウォーキングスタイルを取り入れつつ、そこにその睡眠の質を向上するための食事とか、そういうのを組み合わせることで、ここに来るとゆっくり眠れるようになる。あと、いい睡眠を取るための、なんていうんですかね、自分なりの、スタイルっていうのを少し勉強できる。そういうのを商品化していこうという、まさにこれから売り出すところですね。
先に言っちゃって大丈夫？
大丈夫です。昨日、おとといか、企画書通したんで、もうちょっとするとホームページに出てくると思います。
すごい、さすがだね。睡眠障害。ね、きっと、なんていうの、まさに大人の人には、多分、たくさんいるよね、そういう人が。特に都会の人はね。
そうですね。多分その眠れないことから、体の不調、特にこの心の不調っていうのが始まるとよく言われてますので、自分で気づかない部分ですね。なんか眠れないなっていう時に眠れるようになるだけで、そういうのを防止、予防できるっていうふうに言われてるので、そういうところに貢献できたらなと。
なんとなく、僕らっていうか、私なんかがやってきた自然学校と、ちょっとやっぱり、格が違うって言ったら、おかしいけども、なんか、ちょっと切り口が違う。これからの大事な役割だよね、そういうのってね。大人の人で、そう病んじゃってる人とかを。で、なおかつ、ちゃんとした、お食事も、大人の食事ができるっていうのはすごい。ね、僕もね、オープニングの時に伺ったきりでも、それ以来、一度も伺ってないんで、今の状況が ごめんなさい、よく分かってなくて。ね、他に、どうです？今、肩書きいくつかロングトレイルだとか、ジャパンアウトドアリーダーズアワードってあったけども、ちょっとその辺も話聞かせてもらえますかね。
そうです。ロングトレイル、これも全国的に今、かなりなんていうんですかね、各地に道ができてて、私も何年になりますかね、もう7、8年、 あ、もう10年近くなのかな。まあ、ロングトレイルの関わっています。で、白川村にもですね、そのロングトレイルっていうのを実は作ってまして、
なるほど。
白山白川郷トレイルって言って、まあ、
おお。
全部歩くと一応100キロぐらいになるんですが、まだ部分的にですね、まあ、我々しか歩けない。つまり、マップがないっていうんですか。
ああ、なるほど。
こっち側のある人じゃないと、歩けない状態なんで、なんとか、マップまで作ってやっていこうということで、今、作業を進めているところです。特に昔の道を復元させるっていうのを大事なポイントにしているので、本当昔から歴史のある道だったりもするんですけど、そういうのを復元するというのは非常に、その作業自体非常に面白いですよね。
それ何？皆さんで、自然学校の皆さんで道を整備してらっしゃるの？
それは自然学校だけではなくて、地域の方
ああ、
一緒になってやっ
な
て
る
るん
ほど
です
ね。ああ、いいね。やっぱそこでもちゃんと地域とつながってやってるんだ。
けど。そうですね。やっぱりその地区の、なんていうんですかね。我々の山じゃない山を草刈りしていくことになるので。
ああ、そうだよね。ああ、でもすごいな、そういうのって。それっ
で、そ
て、
のロングトレイルが、非常に日本ロングトレイル協会のホームページまで行ってるんで、そこの情報でいくと、まあ、世界的にもどうも各地でそのトレイルっていうのがキーワードになって、みんなつながっていこうっていう動きがあるんですね。ワールドトレイズネットワークっていう団体なんですね。そこに今日本ロングトレイル協会も入って、世界のトレイル、ロングトレイルとつながっていこうっていう動きがあるんですね。非常に広くて、まあ、どう動くか分かりませんけれども、今回の G7 のサミットのなんか分科会みたいなところでも、それトレイルをキーワードに、なんか、議論が行われたって聞いてま
ねえ、
す。
僕もちらっと伺いましたけど、すごいよね、G7 でやっちゃうなんてね。それは、ほら、東北の、なんだっけ。
みちのく潮
ね、
風トレイルですね。
あれは新聞で読んだけど、あれも一緒？
一緒です。あれ
ね。
も、あそこもロングトレイル協会入ってますね。
ね、やっぱすごいね。そう考えると、全国に広がっているんだね。
そう
な
で
る
す
ほ
よ
ど。
ね。まあ、中村徹さんが中心になってやってますけど、本当に大きな構想で面白いなと。
そうだね。
ジャパントレイルって、日本国内もなんとか一筆書きで繋いでみようかっていう発想で今進んでるようですね。白川郷も無理やり入れておきま
い
した
や
け
いやいや、そんなことないです。素晴らしい。ねえ。さて、もう一つの方は、ジャパンアウトドアリーダーズアワードの方はどうなんでしょ
これはですね、まあ、今、まさに、まあ、桜井さんからきっかけいただいて、作ったアワード表彰なんですけども、今、第4回まで、表彰を行いました。日本国内で、アウトドア、自然の中で、何かしらこう、日本の未来のために人を作ってんだ、人作りで頑張ってんだっていう方々を表彰しようというものね。まあ、当初はですね、アウトドアで、まあ、こういったなんですけども、体力一番みたいな人を引くような、そういう方々がいっぱい集まって、表彰して、アウトドアの活気が溢れるようなイメージを持って始めたんですけども、まあ、いろいろと、運営委員にですね、議論しながらやっていくと、どうもアウトドアっていうのは、もっともっと幅が広いぞと。かつ、その現場を見て回ると、必ずしも、いわゆるアウトドアスポーツ風ではなく、だけではなくて、自然の中で癒されるとか、学ぶとか、あるいは地域を作っていくとか、文化が大事だとか、なんかそういうことで頑張ってる方々も非常にやっぱり、大事じゃないかという感じで、結果から言うと、今、過去に40人ほどアワード出しましたけども、非常にバリエーション豊かで、まあ、私たちも、こんなに幅広い方々がアウトドアっていうことで興味を持って応募いただいたんだなと。逆にアウトドアの可能性を教えてもらったような感じが
そうだね。かやぶき職人さん
します。ねえ。
とかね、 が入ってきたりとかね、ちょっと、
そうですね。
耳の不自由な方だったり、外人さんだとかって、ね、受賞者か受賞者っていうのかな、見ると本当にそういういろんな人がいて、面白いよね。
そうなんですよね。まあ、イラン・イラク戦争を体験して、その平和運動みたいなことを、日本の農山村のこの原風景を大事にしながらやっていくんだっていう話とかですね、本当に思いもよらないというかね、
そうだよ
我
ね。
々が本当に勉強させられるっていうんでしょうか。
素晴らしいよね。
感じがします。
俺は本当にきっかけだけで、実際にやってるのは皆さんだけども、その広がりっていうのは、なんか新しい日本のそういう野外活動とか自然体験の、その将来というかね、広がりを感じるものだよね。
本当に一番勉強させてもらっているといい刺激をいただいている、我々が一番、運営委員が一番ご貢献じゃないかという思うぐらい、素敵刺激をいただいてますね。
素晴らしい。ね、忙しいでしょう、そんな、こんなにいろいろな仕事をしてたら。で、俺もジョラの運営委員長お願いしてる側だから、あんまり忙しいでしょうって言っちゃいけないけど、忙しいでしょ
どうですかね。まあ忙しいって言えば忙しいですけど、まあ、ずっとこんな感じ。そうなると、そんなに、まあ、忙しい。プライベートがないっていうふうに、たまに人から言われることありますけども、まあ、それがでも普通になったことはあまりないです
なるほど。
ね。
将来はどうしたいの？そう、今からこう、もうしばらく先とか、どうでしょう？なんかその、俺はもうちょっとこうしていきたいんだ、みたいな。
まあ、ジョランのことが、まあ、一つ大きなきっかけになるんですけれども、やっぱりそのアウトドアとか自然体験っていうことの価値が、世の中における価値が低すぎるので、この価値を上げていくっていうことをもう少し貢献できるんじゃないかなというふうに思ってます。
な
だから
る
それ
ほど。
が、トヨタ白川郷自然学校の、まあ、価値向上。まあ、もうちょっと言うと、外部から見ると、トヨタ自動車が自然学校をやってるっていうことを、そのものの価値が上がることで、トヨタ自動車としてもう少しこう、自然学校にですね、より、なんですか、積極的に関わっていただける環境を作っていくことが、きっと必要なんだろうなとは思って、そこは、私のミッションとしてやらないといけないなというふうに思います。
まああ
とは、
ね、どうぞどうぞ。
すみません。もうちょっと先の話になりますけれども、まあ、本当引退した後は、白樺の木を切って、ろくろでお皿引いて、それを売って生活しようかなという話を。
新しい自然学校のリタイア者の、生活の姿だね。そりゃ楽しみだね。
妻には鼻で笑われましたけど。
でもそんなもんだよ。でもそれは、着々と準備した方がいいよ。ね、楽しみだね。じゃあ、私もその時、もし生きてたら1枚買わせていただこうかな。そうですか。でもね、いいよね。ごめんなさい。時間がもう、だいぶ経ってしまいまして。やっぱり一つの自然学校といってもね、トヨタ自動車の自然学校だから、日本の中でも大きな位置があるからね、その中の校長先生ってのは大変だな、というふうに思いますけども。すいません。今日はお忙しい中、いろいろお話を伺って楽しかったです。最後のお皿はぜひ、実現させてほしいなと思います。
今から準備していきます。
どうもありがとうございました。お忙しい中。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら、ありがとうございます。
というわけで、今日は、トヨタ白川郷自然学校の山田さんにご出演いただきましたけども、すごいよね。でも、ジャパンアウトドアリーダーズアワードというのは、私もちょっと関わってますけども、本当に、日本の新しい自然体験の枠組みができるんじゃないかなというふうに思ったりする、その要の山田さんでした。 ね、お皿作りたいっていうのもとても面白くて夢があっていいよね。期待したいと思います。それでは今日はこの辺で、また明日。